夕刊クローズアップ。
時刻は4時27分です。HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、かわっては夕刊クローズアップです。ニュースな言葉を取り上げて各分野の専門家にじっくりとお話を聞いていきます。今日は宇宙基本法成立、これに注目していきます。ゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。宇宙基本法という法律が水曜日の参議院本会議で自民、公明、民主などの賛成多数で可決・成立しました。この宇宙基本法ですけれども、自衛隊による偵察衛星の打ち上げですとか運用など宇宙空間の防衛目的の利用が可能になる、まあ、そういう内容であります。さて、今も申し上げました通り、自民公明の与党だけでなくて民主党も加わってこれ成立した法律、これだけやっぱり多くの人数が集まって成立したということは日本にとって相当国益が大きいんだ、こういうことが考えられるんでしょうかね。
そういうふうにこう提示したということですし、あるいはその民主党の中にはまあいろんな意見があるんですけども、それをこうなんていうんですか、まあテーブルの下に隠して、与野党合意に至ったということなんでしょうね。
国益としてはどういうことが考えられるんですかね。
一つにはその、例えば北朝鮮からミサイルがやってきたりすると。それについてその、写真の解析能力とかですね、そういうのがこう足りないというのがあったりするわけですね、その我が国独自の情報をどうやって手に入れるんだというような話、あるいはその、これ日本の競争力は宇宙分野で世界7位と言われているらしいんですけども、中国もインドも人工衛星をどんどん打ち上げると、どうするんだと、乗り遅れるぞというのもまああるわけですね。そういうその産業競争力系の話もあるわけですが、これはこの宇宙基本法のドラフト草案作りに関わった友人の話を聞きますとですね、これは何千億、そもそも何千億ものお金をこう使ってこう宇宙開発ってこうやるわけですね、でそれに対してこう納税者に対してちゃんとした説明がないと、アカウンタビリティがないっていうのが問題だっていうのが出発点だっていうふうに聞いたですね、でそこにこう今申し上げたようなその、例えば防衛だとか、国家戦力で産業力をっていうのね、形の非常にこう分かりやすい説明がこう出てくるということになっているわけなんですね。でもよくよく考えるとですね、何千億も使ってこれやっぱり軍事利用への道を開きますから、
今のところこれ、防衛目的の利用はということですよね。
それは
どこまでが防衛かっていうのも
そうなんです、
あれですよね、線引きは分からないですよね。
これは有名な決議なんですけど、1969年に国会決議があって、宇宙利用を非軍事に限るっていう、そういう国会決議をしたんですね、それからもう随分時間が経っちゃいましたけれども、それをこうやっぱり防衛目的ならば軍事にも使っていいっていうところでこう、突破を図ったわけですね、この背後にはもちろんその防衛産業の声もあり、国防族の声もありというのがあってですね、だんだんこうその荷車を押す人が増えてきたと、学会なんかにそういう人が出てきたっていうことでして、でこれよくよく考えるとこれミサイル開発とかと同じですから、
同じですか。
それだから、その例えば
打ち上げるという
大陸間弾道弾なんてのとほとんど同じメカニズムですからね。これは要するにこちらは防衛にしか使えませんよっていうふうに言うんだけども、もちろんこれは隣の国とかから見れば、全く全然違う
そこなんですよ
認識になるわけですね。これは軍事競争の一環だというふうにも思われる。
確かに今までも日本こう人工衛星ひまわりですが、そういったものは当然飛んでたわけですけれども、それをどんどん範囲が広がるわけですよね、やっぱりそれに対して周りの国は、でも確かに周りの国もやってるといえばやってるんですよね。
やってるといえばやってる。だからこれは軍拡競争の一部だというふうにもなり得るわけで、だからこれ宇宙基本法の中にはですね、憲法の我が国の憲法 の, その平和主義の理念を踏まえっていう一文が盛り込まれたわけですから、やっぱりそこのところに留意して、先ほど福田首相 の外交の話も出てきましたけども、 そういうその平和的な外交とセットで前に進まないと、はい、これは本当にとんでもない軍拡競争にもなり得るということですね。
まあ、あと先ほどありましたけれども、やっぱりお金の面ですよね。何千億という、はいはい、予算が開発に使われると、
はい、
一方で今日最初に取り上げた医療制度の問題とか考えると、
そうですね、
やっぱりちょっとどうなんだろうな、お金の使い方として
そうね、
思ってしまうところあるんですけどもね、
昨日はい、日本の貧困を考えるみたいな研究会に出たんですけど、日本にも貧困あるんですよね、やっぱりこういうこともまあ含めて、その予算の使い方っていうのはどんどん制約が強まれば強まるほど考えていかないと、優先順位をどこにまあつけるのかっていうことですね、
この宇宙基本法というのも本当に正直言って私など全く気づかないうちに決まっていた、
まあ、そうでしょうね、
そういう感じがあったんで、まあ、
そういうことの方が多いんですけども、これは本当に与野党の中で議論もないまんま、水面下で、まあ、何年越しかの法案なんですけども、はい、スッと決まってしまったというところはありますね。
まあ、これ決まったわけで、じゃあこれからどう運用するか、ここに関して本当に注視していかないといけませんね。
でも結構忘れちゃうんですよね。
そうかね。
法案ができてしまうとですね。
なんとか忘れないようにこの番組でも頑張っていきたいと思いますけれども、はい、今日のゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんでした。遠藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。